皆さんこんにちは。今月から毎月第2第4木曜日に放送します大人の力、学び続けたいあなたのためにラジオを通して生涯学習の楽しみをお伝えします。お相手は
生涯学習支援事務所スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川博子です。
同じくスタディライフ熊本理事の水野直樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは、まずスタディライフ熊本ってどんなグループなのか、ロコ先生から紹介してください。
はい、スタディライフ熊本はですね、生涯学習支援事務所なんですね。生活に役に立つ情報や知識を学校や公民館、各施設で講座や講演会を通して皆さんに発信しています。そこには多くの人たちが学び、学んだことを生活の中に取り入れて人生を楽しんでおられる姿と出会っているんですね。はい、で社会の中にはさまざまな知識や技能をお持ち でそれを周囲の人々や地域社会に役立てたい、そして、自分も楽しみたいという人が増えています。そこには豊富な知識や経験、優れた技術や才能、ボランティアへの意欲を持つ人々が活動し、エネルギーがあふれ、そして学ぶべきことがあふれています。輝いている大人の人たちがたくさんいるわけですね。この番組大人の力では学びストという造語を作りました。学びストとはですね、学ぶと IST 何々する人ということを合わせて学びストというんですけれども、それは学びを与えてくれる人であったり、また学びたいと思う人のことを私たちで定義づけました。毎回学びストをお招きして、その学びストから心に残るワンフレーズをキャッチしてくださいね。大人の力スタートさせたいなと思っています。
では今日が最初の放送ということで、通常ですと第2第4木曜日ですので、今回はイレギュラーです。初回となりました今回4月2日の放送の学びストはどなたですか？
はい、本日の学びストはインドネシア在住で玉名市出身のスリアワン陽子さんです。では30分間ゆっくりと学びの時間をお楽しみください。
大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。シティ FM。 では改めてご紹介いたします。本日の学びスト、インドネシア在住で玉名市出身のスリアワン陽子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、では今回最初の学びストがスリアワン陽子さんということなんですが、毎回この番組の中では学びのテーマを発表していただきまして、そこから話を展開していこうと思っております。今回本日の学びは何でしょうか？
はい、本日の学びのテーマはパワーとご縁ということにしてみました。
難しそうですね。
ねえ、ではこの2つをパワーとご縁をテーマに、まずその陽子さんがどんな方なのか、そしてロコ先生と陽子さんはパワーとご縁というところでどんな学びがあったのか、ご紹介お願いします。
はい、まずですね、陽子さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、お手柔らかにね。
いえいえ、こちらこそ。ということで、まあ、普段私たちですね、実は私、スリアワン陽子さんのことを陽子姉と呼んでるんですね。
ね、それで私はロコちゃんと呼びします。
なんか兄弟のような。
はい、そういうふうに呼ばせてもらってます。で、いろいろと勉強をさせてもらっているっていうわけなんですけれどもね。
ただインドネシア在住でいらっしゃるわけですよね。
そうです。
どこでそんなご縁が？
はい、やっぱりこのインドネシアの円熟、実はですね今回あのようこすりやまんさんがこちらに来られているのは劇団円熟をインドネシアから引き連れて来られているということなんですね。
ほう、はい、その円熟というのはどういうグループなんですか？
劇団円熟と申しますのはインドネシアの大学生たちが演じているミュージカル劇団のことです。それこそもうシナリオもそれからあのそこの中の挿入歌も、うん、それから舞台も衣装も全てを彼らが手作りしています。
全てをということはもう学生さん主体で進められている。
そうですね、もちろんあの、ね、指導者がおりましてそのようなことになっているわけなんですが、うん、まあ、素晴らしい学生たちです。今回60人って申しますのも演じるものだけではなくて、うん、あの舞台の舞台美術部といいます、うん、それから衣装部、うん、それからあの演じる側、その3つ の部署に分かれた子たちが、まあ、約60名全員参っております。
そこにもやはりそのパワーとご縁というのが何かあったんですか？
そうですね、まあ、一番最初にそのこの劇団と知り合ったっていうのを以前に私はこれを先ほど申しました指導者がおりまして、うん、カイキリ・スガコという彼女が全てこ のシナリオを書き脚本にし、それから、音楽は作りませんけどあの歌詞を書きます。でそこまでやる、それから演技指導をやります、うん、でお行儀を教えます、うん、ということで、
それ素晴らしいんです
よ。料理、
いや、お行儀、
お行儀、
行儀、
作法、はいはい、ね、
お作法も教えます、はい、なのでもうとても素晴らしい、まあ、どこに連れて行っても恥ずかしくないその劇団なんです。
はあ、
というあの先ほどのごめんなさい、先ほど の話を逸れてしまいましたが、うんうん、そのカイキリ・スガコに私が惚れたと申しますか、うん、一番最初にこのようなことをやりたいと相談があった時に私はもう即座にこの人ならばきっとやり遂げるに違いない と、うん、と思いました。とにかくコツコツと何でもやり続けていける子なので、まあ、いける子なんて子供じゃないんですけれどもとても辛抱強く粘り強い女性です。その彼女がやるというから私は このこれはいけるんじゃないかと思って今日に至っております。
では縁とそしてそのカイキリ先生のパワ
ー、そうですね、
ですね、
そうなんですよ。カイキリ先生も走り続けてらっしゃるんですね、
はい、
もちろん横根もそうなんですが、今回ですね実は私、横根とのご縁はある人からこんなこと言われたんですよ。まあ、あなたが走り私ですねロコ先生、私が走り続けてるからまあ、陽子さんと出会えたんだよということで、そこには神様から のプレゼントだよというふうにね言われたんですね。でそれを聞いた時に、あ、確かにそうだなって、がむしゃらに走り続けてるだけなんですけれども、そのパワーが、陽子さんと出会わせてくれたのかなっていうふうに思っています。もちろんそこに陽子さんと出会うまでにはいろんな方たちからのご縁をいただいてるんですけどね。
いやでも本当にまさしく、ロコちゃんはそうよね。なんかすごいやっぱりカイキリさんとつながる非常に似通ったところがたくさんあると思う。もう何事にもめげない、ね、一つのことを最後までやり続ける力っていうのはおそらく私にはないのかもしれないなと思うぐらい、もう本当にそう思います。
いえいえ本当に、まあ、私ですね実は横根と最初に初対面でね、会った時にすっごいズーズーしいお願いをしてるんですよ。私がね、チャレンジドたち、障害を持ってる、人たちのピアノのコンサートを実は主催でやってるんですけど、それを応援してくださいバックアップしてくださいって、こんなに偉大な横根と知らず
そんなこと
を、ね、言ってしまったんですが、それをねなんて言うんでしょう、即決なんです。よし分かった、そんだけ頑張ってるんだったら 応援するよってね言ってくださって、
もうそれはもう本当にお声をかけをしていただいたってことをもう本当にお礼を言いたいぐらいですよ。もうとにかくそういうことにちょっとでもねお手伝いをさせていただいたということがね私とっても嬉しかったし、それにそれはロコちゃんのお願いじゃなかったらねどうなったかなっていうのを思います。ロコちゃんがそれこそね力を入れて、それこそ先だったじゃないですか、未熟の公演からするとよしよかったって言ってくれたのはロコちゃんでしたもの。ありがとう、
ありがとうございます本当に
褒め合っちゃいました
でも最初の時にじゃあもうすごいそのパワーのようなものを感じられたわけですね、
う
ん、お互いに、
うん、そこにご縁っていうかねやっぱ感じたんですよね、うん、やっぱりね、だからそれこそ神様からのプレゼントってある人から言われた時に、うん、本当にそうだなと思いました。
私もそうなんだじゃね、赤ちゃんは神様からプレゼントされたんだ。
よくその縁を大切にってこと言われますけれども、うん、縁があったとしても流れてしまう可能性もありますよね。
そうですね。
でもそこでそれをいかにキャッチするかというのは、うん、自分をいかにその高めていってるパワーを持ってきたかどうかっていうところなんでしょうか。
うーん、
でもその自分にはパワーはないわよっていうお互いそれぞれですよね。いやいやあるわよあるわよっていう、
なんかこう一言でねパワーと言ってしまうとお互いになんかこう謙遜しちゃうよね。
で
も
そうですね、
そのパワーだとかじゃなくてなんかこう先ほど言ったようにこう走り続ける、うん、延々と走り続けるようなマラソンランナーのようなね、うん、なんかちょっと体力がこうちょっとだけ一力あんのかなみたいなね、それはあるわね。そんな大したものではないんだけど ね、
うん、最後まで、まあ、そこに熱い思いを走らせる何かがあるのかもしれませんね、
は
い、
やっぱりね、その自分 の、 そのやりたいことをいつもなんかこう目標に掲げられてるっていう、うん、そういう気持ちがある人っていうのって、うんうん、やっぱり休まないでいけますよ ね、 どんどんね、
すごい休まないで
、うん、
そうなんですよ。休まずに劇団円熟も支援してらっしゃるんですよ、うん、でね、それでどうしてね支えてらっしゃるか、彼らとの出会いっていうのもね少しちょっとここでお伺いしてみたいなって思うんですよ。
円熟、
はい、劇団円熟の方たち、
円熟とはね、私は本当に私のできることって言ったらただ一つ、昔取った絹塚でちょっと音楽を習ったりしたもんですから、うん、彼らはミュージカルというぐらいだから歌も歌わなきゃいけないので、うん、その歌唱指導をねちょっとだけやっております。で、
うんうん、歌い手なんです
でもそれこそさっき言ったように楽譜がないんですよ、このね、
そうそう、
彼らのミュージカル団体には歌というものがないので、
はい、
でもう皆さんからね、もう日本中の方たちから楽譜を分けていただけないかっていうようなお問い合わせも何件もあってるんですけども、まあ、なんせないもんですから、
信じられます？
私はとにかく
指導するとこにも指導しづらいんじゃないですか。
何小節目のっていうのができないのよ。だから、まあ、ちょっともう一回最初から歌ってみてみたいなあ、はい、あそこのそれよとかね。だからとてもなんか手直しするときは最初から歌わせなければ手直しができないみたいっていう。でもねすごいですよやっぱりね、彼女たちのその脳っていうのはどういうふうにできてるのかなと思うぐらい、その子たちっていうか、もう全ての若い子たちそうなんでしょうけど、はい、もういくらでも詰め込めるっていうかね。
そして与えられるものではないわけですね。
そうなんです。
自分たちでどんどんこう生み出して作り上げていく。
そうなんです。なのでちょっと曲のお話もさせていただいていいですか。そこの中にある挿入歌っていうのは、はい、毎年このお題が決まった時に、そのストーリーが決まった時に、ストーリーは買い切りが作ります。会計で作って、はい、それで作詞をします。その後にその子どもたちに作曲させるわけなんですけど、それもオーディションなんですね。みんなにもじゃあ作りたい人やってみてって言って、その曲をまたみんなで聞いて、採用もみんなで決めるという、とにかくみんなで作り上げた会である。だからそういう風な指導の仕方をしている会計では素晴らしいと思います。やっぱり彼女なんかはほら大人の力を押し出さないですね。やっぱりそのあなたたちの力をこう組み上げるというか、本当に組み取るという、その 素晴らしいと思います。だからあの子たちがどんどん自主的に育っていくっていうのはそういうことじゃないかと思いますね。
そうなんですよ、ね、すごいね、表現が豊かなんですよね、うん、
はい、
あの昨日交流会を実はね、あの、まあ、それこそあの代表世話人のクリア社長の、
うん、
クリア社長のところでやらせてもらって、うん、あのもうスライドを見るパワーポイントの、はい、まあ、スライドを見るにしてもすごい感激してくれるし、うん、あの食べ物一つにもうわーとか ね、
そうね、
あので昨日はくまモンもプレゼントされてるんですけど、は
い、そうくまモンもいただいちゃったの ね、
あのね、もうそれを開けた時の歓声っていうかね、すごいものがあって、だから自分をこうわっと出せる、なんかね、それがすごいなと思いました、ね、なかなか日本人ない、ね、
今な日本人に今
ないない、
ね、だからそういう中にいたたらね、うん、きっとね、それこそ先のお題の今日の大変あの深い意味のお題のパワーであったりご縁であったりっていうのはあの子たちと一緒にいるとひしと感じたりするわね。
その表現がやっぱりご縁を大切にしている証拠ですよね。
やっぱり自分を表現するという喜びとか、そんなものをそのもう本当に率直に表現できるっていうのはやっぱり受けたが嬉しいわよね。
そうですね、もうね、喋りたいですもん、こっちも
そうね、
あるし、そうそう、すごいですね。
さあ、その皆さん方のですね、ぜひあの演劇を見に来ていただきたいんですが、明日ですね、
はい、
明日、崇城大学市民ホールにて行われます。時間が、
6時開演、
会場、
会場ですね、失礼しました、はい、6時会場の6時半開演ですね、
はい、
はい、
崇城大学市民ホールの大ホールにて明日行われます、
はい、
夕方6時開場、6時半開演です。実際の例えばですよ、その小学生ぐらいだったり子どもたちも見に来ても十分、うん、
全然大丈夫です。明日多分くまモンも来るかな来ないかなみたいな、最初は来てくれて応援に駆けつけてくれるんじゃないかなと思ってますけどね。
そうですか、楽しみですね、
そうなら嬉しいわね、
ぜひ多くの方々に来ていただきたいということで、実は、はい、あのこの大人の力を聞きましたと当日ですね、明日、受付にて言っていただきますと、そうしますとチケットをプレゼントすると。
そうですね、もうこれあのこの番組を聞いていただいたと受付でリスナーコーナーを作りますので、
はい
、はい、そちらの方にあの受付に来ていただいて、大人の力聞きましたと言っていただくとご招待いたします。
はい、
はい、
ご家族でいりませんね、いりませんね、
いりません、いりません、大丈夫ですよ。
そう、ご家族連れで10人でもいいですよ、10人でも20人でもいいです来ていただいてね、なんなら、ね、子供会の歓迎行事でもいいですよ来ていただいて
ね、
そして、リスナーコーナーっていうのがあるそうですので、ね、はい、リスナーコーナーで大人の力聞きましたと言っていただければ、皆さん入っていただけるようにいたしますので、ぜひ大人の力という言葉覚えておいてください。今回はですね、インドネシア在住で玉名市出身のスリヤワン陽子さんにパワーとご縁という学びのテーマでお話をお伺いしてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では円塾のメンバーからリスナーの皆さんにメッセージもらっておりますのでお聞きください。
信長役の有代です。
濃姫役のアチャです。
私たちを見に来てください。
お聞きいただいていますのは、明日の円熟の公演の中で歌われます桜井をお聞きいただいております。ロコ先生、明日の公演の中どんな内容になってるんですか？
はい、明日はバックトゥーザ戦国ということなんですよね。
はい、
タイムスリップをして織田信長がいる世界に、2つの時代をこう行き来するっていうことになるんですね。
は
い、まあそういったことで、はい、
どんなものになるのか楽しみですね。
はい、はい、とっても楽しみです。今リハーサルやってるんですよ
ぜひぜひラジオを聴いて皆さん、はい、チケットないんだけどという皆さん方もですね、リスナーコーナーが当日は登場しますので、受付にてリスナーコーナーで大人の力を聞きましたとお伝えください。その大人の力のキーワードを言っていただきますと、人数分チケットをプレゼントいたします。明日夕方6時会場、6時半開演、崇城大学市民ホールにて行われます。皆さんのお越しお待ちしております。では最後にスタディライフ熊本、そして命の尊厳を考える会からのインフォメーションです。実は今回大人の力は、まあ、障害学習を楽しんでいただくために始まった番組なんですが、この番組を通してさらに皆さん方に障害学習を楽しんでいただく場を提供していきたいということで、プレゼントをご用意しております。今回はどういったイベントのプレゼントですか？
はい、ライフエンディングセミナー2015ということなんですけどね、愛と財を生かす、愛と財なんですが、後藤ひとみさんという、お金のことに詳しい いろんなですね違った方面からのお金というと一つ、まあ、使うとかね、
そう、貯めるとか、ね、貯めるとか
そうね、お金がないと損したとかね、そんな感じなんですけど、はい、ちょっと考え方を変えた見方を変えたお話をしてくださいます。それが1時間その講演会があって、その後、はい、クリア俊夫さん、スタディライフ熊本の、特別顧問でもあられるんですけれども、トークライブということになってますね。
はいはい、これが行われますのが4月11日来週の土曜日です。場所は県民交流館パレアの第一会議室、時間は午後2時30分から午後4時30分まで。たっぷりありますね。
はい、2時間なんです。しっかりお二人のお話が伺えますので、皆さんどうぞお越しくださいね。
はい、なんかこの後にお伺いした後にお金に好かれる人間になっているといいですね
そうですね。そしてですね、これからの人生誰と歩んでいきますか、お金なんですけど、まあ、お金と歩んでいく、うん、誰とっていうようなところでお話が展開されていきますので、どうぞお楽しみください。
はい、人生豊かに生きていきたいですからね。そのヒントもあるかもしれません。この4月11日に行われます愛と財、これをテーマにしましたトークライブ、そのチケットをペア5組の皆さんにプレゼントします。欲しいぞという方は住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上、はがき、ファックス、メールのどれかでお申し込みください。はがきの方は郵便番号 860-0804 熊本市中央区唐島町 8-23 熊本シティ FM 大人の力係、大人の力係と書いてください。そしてファックスの方は 050-3730-3256 050-3730-3256 E メールアドレスは学び@fm791.jp学び@fm791.jp にお願いします。締め切りははがきの方は4月4日消印有効、はがきの方は4月4日消印有効、ファックスとメールの方は4月6日分まで必着、4月6日必着分にてお願いします。皆さんのご応募をお待ちしております。お送りしてきました大人の力、いかがだったでしょうか。次回の学び人は命をつなぎ育むハートトゥーハート事業部をスタートさせる田尻由紀子さんにスタジオに登場していただきます。お楽しみに。
はい、お楽しみにしてください。
では六子先生、次回もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ来週、次回ですね、お会いいたしましょう。ありがとうございます。
大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。
では半年コース会員様を募集中。月々5000円を6ヶ月お積み立ていただくと満期時に2000円のボーナスが。鶴屋友の会半年コース、ただいま募集中です。
FM791 ナビコレでは
現在学生スタッフを募集しています。
やる気があってラジオに興味がある学生さんならとりあえずエントリー OK。
住所、氏名、連絡先を明記の上、ナビ@fm791.jp navi@fm791.jp までメールを送ってください。
たくさんのエントリーお待ちしています。
情熱熊本ロアス魂、聞く見る得するラジオ情熱熊本ロアス魂は毎週木曜午後7時から絶賛放送中です。お相手はますます元気な私曽形と、
ロアス熊本元カリスマキャプテンの熊谷でお送りしています。ロアソ情報盛りだくさんですよ。ぜひ皆さん聞いてください。
毎週木曜夜8時からは伊沢と
カタリナでお送りしている
クロスレディオ、4月の月間テーマはリニューアルしました。
メールアドレスは xr@fm791.jp、 ホームページからも送れます。
ちなみにミートボールは
そろそろ彼女でもリニューアルしようかな。
へ
え。
大西貴文です。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているザ・ナイト、最新の R&B から懐かしいロック、ポップス、AOR まで渾身のセレクトでお届け中。おっきのステーションでお耳にかかりましょう。
明徳農場の阿蘇湧水米は最上級の一等米、明徳ファーム .com 4時です。